今日のテーマ脂肪肝について伺う前に、まず肝臓の部位や働きについて、おさらいにもなりますけれども、解説をお願いします。
はい。肝臓は右の肋骨の下の部分にあります。ちょうどお腹と胸の中間に位置しています。お腹には胃や腸があり、胸には心臓と肺がありますので、食べ物の消化吸収を司る消化器と血液の循環をつなぐ位置にあるということができます。事実、胃や腸を通過した血液は直接心臓に戻るのではなく、肝臓を通ってから心臓に戻る仕組みになっています。つまり胃腸で吸収された栄養素は肝臓で処理されて、人の栄養素に作り変えられてから心臓に渡され、全身に届けられるという仕組みになっています。もちろん食べ物として入ってくるものには栄養素だけではありません。アルコールや化学物質など有害物質も入ってきます。肝臓はそういった有害物質も処理して解毒してから心臓に渡したり、あるいは便に排泄するという仕事もしています。まとめると、肝臓は体に必要なものを作って全身に供給する働きをして、体に有害なものを解毒して排泄する働きをしているということができます。
はい。本当に働き者だなという印象を受けるんですけれども、その肝臓が不調になるとどのような症状が見られるんでしょうか。
はい。肝臓の仕事の大きな働きである2つの仕事、先ほど申しましたけれども、栄養素を全身に供給する働き、有害物質を解毒する働きが低下しますので、全身の栄養が不足し、有害物質がたまるということが起きてきます。ですので、肝臓が悪くなると筋肉が痩せてきたり、血を止める働きが落ちて出血しやすく少なったりします。また、解毒排泄の働きの低下のうち最も知られているのは黄疸です。黄疸は皮膚に黄色い色素が沈着して黄色に染まることを言いますが、その色素は体の中でできる老廃物で、これを肝臓が体の外に排泄できないことで起こります。解毒の働きがさらに悪くなり、有害物質が蓄積すると脳が影響を受けて意識がなくなることもあります。
怖いですね。ということは、本来は肝臓を健康に保っておきたいところなんですけれども、さて滝川先生、今日のテーマ脂肪肝についてということですが、どのような肝臓の状態を脂肪肝というんでしょうか。
はい。脂肪肝とは、肝臓の細胞の中に脂肪の代表であります中性脂肪が蓄積した状態を言います。摂りすぎた栄養の貯蔵やアルコールの影響で起こることが多いです。
その脂肪肝というのは、私たちがよく耳にする内臓脂肪とはまた違うんですね。
そうですね。内臓脂肪というのは、通常のお腹の周りの腸の周りにある脂肪組織に貯留した脂肪のことを言います。ここに脂肪が貯留すると、そこの細胞から炎症を起こす物質がたくさん分泌されて全身に影響を及ぼします。これがいわゆるメタボリックシンドロームという現象を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中、糖尿病やがんなどを引き起こします。一方、脂肪肝は肝臓の脂肪の中に脂肪が蓄積した状態で、メタボリックシンドロームで起こるいろんな現象のうちの一つということができます。
ということは、やはり肝臓の働きを鈍くしてしまうことなんですか。
そういうことになります。
その原因とはどういったものなのでしょうか。
はい。よく言われてますように、お酒も重要な要素です。ですが、このほかに太りすぎ、特に内臓脂肪の増加が大きな原因になります。また、糖尿病や脂質異常症と言われる脂肪の代謝異常が原因のこともあります。それから、一部の薬が原因になることもあります。
では、例えばとてもスレンダーな、ほっそりとした方で肝臓にだけ脂肪がたまるということはないんですか。
いや、日本人の場合はそういうこともあり得るというふうに言われております。日本人は脂肪を肝臓にため込みやすい体質にあるということが言われています。
ああ、そうですか。ということは、決して太っている方だけの病気ではない、ね、ということなんですね。脂肪肝になりますと、どういった症状、自覚症状としては現れてくるんですか。
脂肪肝では自覚症状はほとんどありません。ですので症状があって病院に行って診断されるというようなことはほとんどありません。
ということは例えば尿の回数とか色とかそういうことでは分かりにくいというか分からないということ。
そうですね、自分で気がつくことはほとんどないと思います。
ということは症状でなければどうやって発見していくんでしょ う。
通常は一般の検診ですね、健康診断とか他の病気で検査をした時の肝臓検査に軽度の異常があると、そういうことで原因を調べた結果が脂肪肝だったということが最も多いと思います。
検査方法というのはいくつかあるんですか？
いろいろありますけれども、最も簡便なのは腹部の超音波の検査というのがあると思います。これはレントゲンを使いませんし、ほとんど負担のない検査ですので、よく健康診断のオプション検査などにありますけれども、はい、それを受けられてみれば分かるということが多いと思います。
なるほど。さて、脂肪肝によって起こるさまざまな影響というところに入っていきたいんですが、放っておきますと先生どうなっていくんでしょう？
はい、先ほど申しましたように栄養が多いために起こった脂肪肝というのでは9割はほとんど単純脂肪肝と呼ばれる状態で、放っておいても問題が出ることがほとんどありません。1割くらいに脂肪性肝炎という状態になる方がいます。これは脂肪肝に炎症が起こって肝炎の状態になったものを言います。アルコール性の脂肪肝、アルコールが原因で起こる脂肪肝ではこの脂肪肝炎が多くなります。放っておきますと肝硬変にまで進行したり、時には肝がんを発症することもあります。また単純脂肪肝から脂肪肝炎に移行することもありますので、やはり脂肪肝と言われたらば体重を落としたりお酒を控えて脂肪を減らす努力が必要になります。
ということは肝臓以外にも病気のリスクというのもありそうですね。
そうですね、脂肪肝は先ほど申しましたようにメタボリックシンドロームの一部ということができますので、糖尿病と同様に心筋梗塞とか脳卒中、高血圧、腎臓病といった動脈硬化性の疾患の原因になります。また全身の多くのがんの原因にもなるというふうにも言われております。
そうですか。脂肪肝と診断された場合に、体重を落としたりというお話がありましたけれども、実際にどのような治療が医療現場では行われるんですか？
そうですね、脂肪肝の主な原因はこれも先ほど申しましたけれども、お酒と太りすぎが大体大きな原因ですので、はい、まずはお酒を控えること、それと体重減量が最善な治療だということになります。太りすぎの場合は食事制限や運動などで体重を1割ぐらい落とすと、これが有効というふうに言われています。また糖尿病の方では糖尿病の治療をしっかりされるのがいいと思います。有効な薬というのも挙げられていますけれども、現在のところ体重減量に勝るものはありません。脂肪肝の原因が薬で起こることもあると申し上げましたけれども、そういった場合は処方されている先生と相談して薬の量を減らすなり変更してもらうなりするのがいいかと思います。
やはりその体重を落としていくためにはお医者様のアドバイスですとか、または周りの医療従事者の方のサポートというのは必要になってくるのではないかなと思うんですが、そういったサポートも受けられるんですか？
そうですね、その人その人によって、あるいは体格によりまして必要な栄養素の量とか運動の量というのは決まってきますので、医療従事者のアドバイスを受けられるのがいいかと思います。
総カロリーが問題になってくるんでしょうか？または最近細かく成分が分かれますけど、塩分の量ですとか糖分の量ですとか、いろいろな量というのは問題になるんですか？
そうですね、おっしゃるように総カロリーの量と総カロリーというのが一番大事ということになりますけれども、栄養の質といたしましては、最近日本人では脂肪の摂取量が増えているというふうに言われておりますので、脂肪の制限に気をつけるということも大事かと思います。もちろん一般的な塩分の制限というのは、他のメタボリックシンドロームを防ぐ意味でも大事になってくるということができると思います。
ということはやはり生活習慣病の中ではいつも食生活の問題と 日常の運動という問題が抱き合わせで登場してきますけれども、脂肪肝の改善というところでもやはり運動も合わせてというところでしょうか。そうですね、
摂取したカロリーを使うということは体重減量にもつながりますので、ぜひ適切な運動を心がけていただきたいというふうに思います。
はい、大切なことが見えてきたような気がしますけれども、滝川先生、もう一度日常生活で気をつけるべきことというのはどういったところでしょうか。
脂肪肝、防ぐことも含めて申し上げますと、
はい、
脂肪肝の頻度というのは男性では中年に多いというふうに言われておりますし、女性では加齢とともに増加するというふうに言われております。ですので、おそらく年齢が進むと体の代謝が落ちてくる、それに対して若い時と同じように食事をとっていると徐々に肥満が進行してくると、これが脂肪の原因になるということができると思いますので、年齢が進みましたら体重に気をつけて適正な体重を維持していくと、そういった心がけが大事になってくるかというふうに思います。
はい。